9度18度ロンドンも晴れ一時雨7度15度ニューヨーク晴れ11度21度ロサンゼルスも晴れ14度26度リオデジャネイロ雨で19度23度そして東京です晴れ時々曇り16度24度となっています。ここまで世界の天気でした。
午前1時の NHK ニュースです。イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐって、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと報じました。国営通信は、現段階で交渉は地域での戦闘終結に焦点を当てたものになるとしていますが、詳しい内容は伝えていません。アメリカのトランプ大統領はこれまでイラン側に合意を強く求めていて、イラン側の回答の内容が注目されます。同じ10日、イランの国営メディアはイラン軍の報道官がホルムズ海峡をめぐる状況について、我々の海上貿易は円滑に行われているなどと主張した内容を伝えました。その上で、アメリカによるイランへの制裁に追随する国はホルムズ海峡の通過で今後困難に直面するだろうと述べ、ホルムズ海峡はイラン側の管理下にあることを改めて強調しました。主導権はあくまでイラン側にあるとの認識を示した形です。本格的な山菜採りのシーズンに合わせ、北海道北広島市では警察官などがヒグマや遭難への注意を呼びかけました。昨日は北広島市仁別の山林につながるゲート付近に警察官や市の職員などおよそ20人が集まり、山菜採りに向かう人たちに注意を呼びかけるチラシを手渡しました。チラシには、笹やぶは視界が悪く道に迷いやすいこと、家族などに帰宅時間を伝えておくこと、それに赤色など目立つ色の服を着たり居場所を知らせる笛を持参することなど注意事項が書かれています。またヘリコプターからも、入山する際は鈴やラジオに加えクマスプレーを持参しましょうと、ヒグマ対策を徹底するよう呼びかけていました。山菜採りの際にクマに襲われる被害は今シーズンも各地で相次いでいるほか、警察によりますと、北海道内で山菜採りのために山に入って遭難したケースは去年までの5年間で300件に上り、およそ7割が5月と6月の2ヶ月間に集中しています。厚別警察署北広島交番の熊井俊光署長は、タケノコが旬を迎えるが、山に入る際には遭難やヒグマ被害への十分な対策を行ってほしいと話していました。卓球団体の世界選手権女子の決勝で、日本は中国と対戦し2対3で競り負け、6大会連続の銀メダルでした。第1試合は張本美和選手がこれまで11回対戦して1回も勝ったことがなかった王万育選手に強気で攻めて、ゲームカウント3対2で競り勝ちました。第2試合では早田ひな選手が中国の絶対的エースの孫英莎選手にストレートで敗れました。そして第3試合はカットマンの橋本ほのか選手が海番選手に対し、相手のミスを誘う持ち味を発揮して3対1で勝って金メダルに王手をかけました。続く試合を落とし、最終の第5試合で早田選手が王選手と対戦しましたが、力強いショットに押されて0対3のストレートで敗れ、今回も壁を越えられず6大会連続の銀メダルでした。中国が7連覇を果たしました。張本美和選手は、再来年に日本で開かれる世界選手権でリベンジできるように頑張りたいと雪辱を誓っていました。早田ひな選手は涙を流し、この悔しい経験を絶対に乗り越えられるように頑張り続けたいと話していました。 大阪市で開かれた陸上の大会、女子棒高跳びの諸田美咲選手が自身が持つ日本記録を2センチ更新する4メートル50センチをマークして優勝しました。やっと跳べたと諸田選手、1回目で3年ぶりに日本記録を更新し優勝しました。諸田選手はアジア大会での活躍を目指しているが、アジアや世界の選手とはまだ差がある。世界と戦うにはここからがスタートだと思うので頑張りたいと意気込みを話していました。女子800メートルで日本記録保持者の18歳久保凛選手は社会人として初戦を迎えました。後半大きく引き離され、自身の記録から8秒近く遅いタイムで7位となり、悔しさの残る初戦となりました。この時間のニュースは末田でした。1時5分です。
5月11日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。名取沢子作臨時ダイヤ、朗読北郷美穂子アナウンサーです。2022年2月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集です。ナイト&デイ、マイウェイなどをお届けします。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌年間、昭和30年の流行歌です。島倉千代子さんのこの世の花、春日八郎さんの別れの一本杉などをお楽しみいただきます。4時台、師匠を語るです。数々の名曲を残した作曲家の泉拓さんを語ると題して、歌手で俳優の今陽子さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は名取沢子作臨時ダイヤをアンコールでお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの北郷美穂子です。今日は名取沢子作臨時ダイヤをお聞きいただきます。東京で暮らすかな子のもとに疎遠になっていた母が倒れたという知らせが届きます。翌日、母のいる病院に向かう列車で出会ったのは自分と同じ33歳の姿の母でした。そこで語られた思いもよらない事実とは。名取沢子作臨時ダイヤです。春雨が窓を叩いていた。かな子は携帯電話を何度も開いてはまた折りたたんでいる。日付が変わってすぐ、大阪で暮らす妹から東京のかな子に電話があった。子供のいる兼業主婦がかけてくるには遅い時間帯だったので、かな子は何か非常事態が起きたのだと 覚悟して出た。果たして妹は母親が倒れたことを泣きながらかな子に告げたのだった。お姉ちゃん、帰ってこられへん？妹の問いかけにかな子はすぐには答えられず、一旦電話を切った。そのままずっとこうしている。さまざまな思いが浮かんでは言葉にならないまま消えていく。雨音を聞きながら、かな子は目をつむった。翌朝、新幹線で滑り込んだ新大阪駅は快晴だった。ホームに降りてから電話を入れ、母が担ぎ込まれた病院までの行き方を尋ねる。よかった、来てくれたんやと声を弾ませる妹はもう病院にいた。仕事を休み、2歳の娘は夫の実家に預けてきたという。その時電話の向こうで、姉ちゃんかと妹に尋ねる声が聞こえてきた。父親の声だった。かな子は慌てて、じゃあ後ほどと妹の返事も待たずに電話を切った。在来線に乗り換える。大阪と神戸をつなぐこの線なら乗り換えなしで総合病院の最寄り駅まで行けると妹が教えてくれたのだ。電車が動くとすぐにアナウンスが入った。送電線の事故のため臨時ダイヤで走行しております。7歳から18歳まで暮らした町の風景が車窓を流れていく。懐かしさは感じない。かな子はずっとこの町が嫌いだった。ここは母親が作った新しい家族の町だったから。かな子には本当の父親の記憶がない。物心ついた時には母子二人で暮らしていた。母は本当の父親について聞かれるのを嫌がり、かな子が小学校に上がるとさっさと再婚した。新しい父は母より6歳年下で、まだ青年のようだった。若い父のことをお父さんと呼べなかったのは、最初は単なる照れのせいだった。しかし、1年ほどして妹が生まれると、かな子の中で妙な意地が生まれてしまった。新しい家族の絆を見るたび、かな子を覆う殻は分厚くなり、家の中で孤立した。後を追ってくる妹を無視し、新しい父のことは名字で呼び続け、ことさら距離を取った。そんな自分を叱る母には全力で反抗した。本当のお父さんに会いたいと何度も願ったが、母に連絡先がわからないからという理由でいつも退けられた。こうして母子の溝はますます深まっていった。かな子は高校を卒業するとすぐこの大嫌いな町から飛び出した。反対する母を無視して東京に出たのだ。以来、実家にはよほどのことがないと帰らず、電話もせず、時々届く母の手紙すらろくに読まないで過ごしてきた。6年前に結婚したが、式は挙げず、夫の紹介もしていない。苦い過去をなぞっている間に、いくつかの駅を通り越す。窓の外から車内に目を移すと、乗客の数は減り、同じ車両にはかな子と少し離れたところに座る女性の二人しかいなくなっていた。目が合うとその女性が話しかけてくる。
ガラ好きやね。
いつもは混んでるんですか？
もうちょっと早い時間ならぎゅうぎゅうやわ。靴脱げんもん。
女性はそう言うと、ストッキングに包まれた綺麗な足を前に突き出して、黒いパンプスをブラブラさせてみせた。かな子が笑うと、満足げに足を下ろす。
東京の人？
かな子がためらいながらうなずくと、女性は、
道理で言葉も格好もシュッとしてるはずやわ、
とうなずいた。そして、神戸には旅行で？と重ねて尋ねてくる。かな子は首を振って病院の名前を出した。母の見舞いに来たんです。すると女性はぴょんと跳ねるように立ち、重そうなバッグを抱えて近づいてきた。
ちょうどよかった。うちもその病院に行くとこやねん。お仲間やね。あ、隣座っていい？
聞きようによっては失礼な発言だが、彼女が言うとどことなく間が抜けていて憎めない。かな子はどうぞと改めて女性の顔を間近で眺め、目をこすった。
お母さん？思わず声が出そうになる。目の前にいる女性は、かな子の母親にそっくりだった。ただし、かな子の記憶の中にいる若い頃の母だ。
あ、私、斉藤と申します。失礼ですけど、お名前は？
かな子は混乱したまま話のつながりも無視して聞いた。女性はいぶかしがる様子もなく、工藤ですと頭を下げ、カバンからいそいそと名刺を取り出す。
これもなんかのご縁やから渡しとくわ。
名刺には化粧品会社のロゴと美容部員の肩書き、そして工藤彩子というフルネームが書かれていた。名刺を持つかな子の手が震え出す。間違いない、母だ。まだ再婚する前、大嫌いな町に引っ越す前、働きながらかな子を一人で育てていた時代の母だった。
何歳なの？
上ずった声で尋ねるかな子に、サイコは28と即答した。かな子が真に受けるといたずらっぽく笑う。
永遠のって前置きがいるけどな、ほんまは33や。6歳の子持ちにしては若いやろ。
うっそ、同い年。
かな子の言葉を好意的に取ったらしく、サイコは嬉しそうにうなずいた。
斉藤さんも十分若いって自信持ち。
そして足元に置いたカバンに身をかがめ、そうそうと化粧品のパンフレットを取り出す。
この美容液使ったらもっと綺麗になれるわ。いや、ほんまに肌がもっちもちになるんやで。保湿力抜群やからな。
かな子が黙っていると、サイコははっと口をつぐむ。
ごめん。これからお母さんのお見舞いって人に営業するんはなしやわな。
ごめんねともう一度頭を下げ、サイコはパンフレットをカバンにしまった。
ノルマきついの？
うん、まあ生活かかっとるからな。サイコは肩に手を当てて首を回しながら、
うち離婚してんねん。
とつぶやく。
娘を養わなあかんから必死やわ。
かな子が相槌を打たずにいると、サイコは言い訳するように早口になった。
うちはええねん。離婚したんは自分の都合やからな。本当に大変なんは娘やと思うわ。親の勝手で寂しい思いさせて苦労をかけてる。申し訳ないなって思う。
それは間違い。
かな子の胸がざらついた。あなたの娘は一人で母の帰りを待つ今の生活を寂しいとも苦労とも思っていない。何も知らない若い妻子に言ってやりたくなる。
あなたの娘が本当に寂しくなるのはこれからなんだよ。電車が大きく揺れる。座っていても体がかしいだ。かな子は姿勢を正して座り直す。そして母がガンとして教えてくれなかったことを最後に尋ねた。なぜ離婚したの？最後の眼差しがすっと遠くなった。向かいの車窓を眺め、小さく息を吐き出す。旦那だった人がな、子供に手を挙げるようになってん。小さい赤ん坊を本気で叩いたり、蹴ったりしよった。自分の娘を、やで。その時の情景が蘇ったのか、サイコはきつく目を閉じて首を振る。子供を守るって決めたら、こういう選択しか残ってなかったんや。サイコはゆっくり目を開く。眩しそうに瞬きして、カナコを見た。なあ、うちは間違っとったやろか。かな子は呆然とかぶりを振る。まさか自分が実の父親から虐待を受けていたなんて思いもよらなかった。離婚の原因は母の心変わりだろうと勝手に決めつけていた。実際にその憶測を当の本人にぶつけたこともある。母は否定しなかった。自分が悪者になって、かな子が想像する優しい父親像を壊さずにいてくれた。かな子を父親から愛された子供にしておいてくれた。サイコは弱々しく笑う。うちは自分が正しいと信じてやってきた。でも最近思うん。間違っとったかもしれへんって。人生って長い目で見ると何が正解だったかなんて、ようわからんもん。どういう意味？かな子が戸惑いながら向けた視線を、サイコは上手にかわし、上体をひねって後ろの窓を見た。人差し指をガラスに押し付けて叫ぶ。斉藤さん、見てみ！海や！白い波の立つ瀬戸内海が車窓いっぱいに広がっていた。かな子は立ち上がり、釣り革につかまってじっくり眺めた。神戸の海か。かな子の言葉にサイコが振り仰ぐ。頬を膨らませて何か考えているようだったが、次の駅が近づいて電車のスピードが緩むと勢いよく立ち上がった。斉藤さん、時間ある？いや、お母さんのお見舞いに行かなあかんってのは分かってんねんけど、ちょっと時間取ってもらえる？付き合ってほしいとこがあんねん。サイコはそう言って拝むように両手を合わせる。かな子は迷った。病院の母が予断を許さない状態にあることは妹から聞いている。けれど、目の前で人懐こく笑い、悩み、弱音を吐くサイコもまた自分の母親だった。ひょっとすると母の体を離れた意識そのものなのかもしれない。だとすれば、反応のない母の枕元で立ち尽くすより、自分の声が届くサイコについていこう。電車が駅に滑り込む直前にかな子の心は決まった。いいよ、これもきっと何かのご縁だもんね。かな子が荷物を持って立ち上がると、サイコは黙って頭を下げた。改札を出るとすぐ海岸だった。春の平日、しかも午前中、白い砂浜に人影はない。海の青に見惚れているかな子の脇で、
サイコはさっさとパンプスを脱いで歩き出した。
気持ちええわ。ストッキングも脱いでしまおうかな。
いいですね。
誰の目もないことを確認すると、かな子はサイコより先にストラップシューズとストッキングを脱いでしまう。サイコは振り返って、
やるなあ斉藤さん
と嬉しそうに笑った。春の太陽に温められた砂が素足を包む。踏みしめるとキュッと小さな音がした。なんとなく安心できる音と感触だった。追いつくとサイコは両手をかざして水平線を見ていた。
綺麗な海ですね。
そやろ。仕事が休みの日はよく娘と来るねん。
かな子はうつむいて砂を鳴らす。すっかり忘れてしまっていた。こんなに綺麗な景色と尊い思い出をまるで覚えていなかった。
娘さん喜んでる？
そりゃもうはしゃぎ回って砂だらけ。
サイコは肩をすくめる。
で、毎回連れてこなきゃよかったって後悔するねん。
かな子は笑って砂をつかんだ。細かい砂がサラサラと手のひらからこぼれていく。
とにかく活発な子でな。細っこいけど元気や。風もあんまりひかへん。動物が好きで、将来は六甲牧場で羊の世話をする人になるんやて。
六甲？
笑うやろ。牧場やったら他の県の方が要件あるやん。なんでそんな近場でってな。
かな子は微笑む。幼い自分がなぜ六甲牧場にこだわったのかは覚えていた。お母さんのそばにいられるようにじゃないかな。あの頃私の世界はお母さんが全てだった。大好きで大好きで大好きで。
どうしてこのままの生活じゃいけなかったの？どうして再婚なんてしちゃうの？
かな子はサイコを見た。サイコは唇を噛んで海を見つめ、瞬きを繰り返していた。やがてその瞳から涙がこぼれる。まるでかな子の心の叫びが聞こえたかのように。
しかし、サイコの口から出た言葉は意外なものだった。
うち、死にたくない。あの子残してなんて、絶対いけへん。
サイコは乱暴に目をこすると、今度は海に向かって怒鳴った。
まだ死ねるか。
かな子が絶句していると、サイコは砂浜にへたり込む。泣き笑いの顔でかな子を見上げた。
うち今日病院で検査やねん。
会社の健康診断で引っかかり、町の病院での再検査にも引っかかり、総合病院で精密検査を受けることになったのだと、サイコは胃をさすりながら語った。
この数週間は心配で怖くて、一日何度も下ボ出そうになったわ。何にも知らんと眠る娘見てたら泣けてくるしな。そんで当日になったら、ますます緊張してもて、病院に足踏み入れたら二度と戻ってこられへんような気がして、逃げたくなって途中下車や。
ほんますんませんと、サイコはかな子に頭を下げた。
たまたま電車で乗り合わせた斉藤さんに全部背負ってもらおうなんて甘い考えやけど、誰かに聞いてほしかったんや。こんな姿仕事仲間にも娘にも見せられへんやん。
かな子はしゃがんでサイコの肩にそっと触れる。記憶にあるよりずっと薄い肩だった。 かな子はそのまま手を滑らせ背中をさする。最初は硬かった彩子の体がじわりとほぐれていく。彩子はゆっくり目を閉じていった。なんか斉藤さん、うちのお母さんみたいやな。かな子は微笑む。背中をさするのは泣いている幼いかな子をなだめるときに母がいつも用いた方法だった。母の手に励まされ、かな子はいつも涙を止めることができた。前に一歩踏み出すことができた。今度は自分が母を励ます番だと知る。大丈夫よとかな子は断言する。理由は言えないけど信じて、精密検査はきっといい結果が出る。工藤さんは小さな娘さんを残して行ったりしない。大丈夫だから。今はとかな子は心の中で切なく付け足した。27年後に再びピンチに陥るあなただけれど、それはまだ先のこと。今のあなたには未来がある。その未来はあなたが希望するようなものではないかもしれない。小さな娘の変貌ぶりにあなたはまた、人生って長い目で見ると何が正解だったかなんてようわからんとため息をつくかもしれない。それでもあなたの未来は続いている。だから心配しないで。そう言い切るかな子の顔を彩子はじっと見つめた。そして小さく息を吐き出す。いたずらっぽい笑顔が戻ってくる。ノストラダムスもびっくりの大予言やね。ありがとう。気持ちが落ち着いたわ。お礼にと、サイコは重そうなバッグを開けて砂浜にビニールシートを広げる。その上にたくさんの化粧品を並べた。おいで、可愛くしてあげる。斉藤さん、ちょっと化粧気なさすぎやねん。サイコが繊細な曲線を描くボトルのキャップを回すと、人工的な花の香りがした。かな子が幼い頃に包まれていた母の匂いだった。母は自分が売り歩く化粧品を使っていたのだ。かな子は黙って顔を突き出した。目をつぶると、母と二人で暮らしていた六畳一間のアパートが浮かんでくる。いつもきれいにお化粧をしている母が自慢だった。工藤さん、目を閉じたままかな子は提案する。未来のことを考えない？きっと楽しくなるよ。未来か、そうやな。スポンジでファンデーションを塗り込みながら、サイコは声を弾ませた。今日の検査で異常なしやったら、今年の夏休みは娘とキャンプに行きたいわ。牧場がそばにあるようなキャンプ場な。それから、いつか、沖縄の海にも連れて行ってやりたいねん。綺麗らしいやん、あそこ。あと5年もしたら、コンサートや映画やショッピングも一緒に楽しめそうやな。うち、ボブ・ディランが好きやねん。あの子はどうやろな。恋の相談は、ちょっと遠慮しとこ。うち、男運あらへんし。あ、20歳になったら、お酒も一緒に飲みたいな。うちに似て、きっと飲んべえやろう。かな子はそっと唇を噛む。サイコが描いてみせた娘との未来は、どれも実現しないからだ。その年のキャンプの計画は雨で流れたし、沖縄の海は毎年お預けのまま、結局幻となった。思春期に入ったかな子が母と一緒にどこかへ出かけることはなく、まして恋の相談などありえなかった。成人する前に家を出たので、お酒を一緒に飲んだこともない。さらに付け加えれば、 かな子は最古の予想に反して下戸だった。
あと結婚式のな、親への手紙っちゅうやつ、あれ欲しいねん。コテコテでええから娘の書いた言葉が読みたいわ。
サイコは上機嫌でルースパウダーをはたいていたが、ふとパフをかな子の顔から離す。
斉藤さん、どないしたん？泣いてんの？あ、ひょっとしておこなが目に入った？
かな子はかぶりを振って、なんでもない、ごめんねと謝った。
ごめんねお母さん、あなたの夢はこんなにささやかなのに、私は何一つ叶えてあげられていない。
娘さんが結婚した後の夢は？
やっぱり孫を抱きたい。
かな子は一番知りたかったことをさらりと尋ねる。あえて人ごとのように聞いてみた。サイコは眉を整えてくれながら、そやなぁと考え込むようにうなった。
それは別にどっちでもええわ。
意外な言葉に思わず顔が動いてしまう。サイコが慌ててアイブロウを持ち上げた。
ちょっと、今眉毛描いてんねんから動かんといて。
いいの？孫いらないの？
かな子の動きが止まらないので、サイコはため息をつく。
あのな、結局親は子供が一番可愛いねんて。子供が幸せなら、子供さえ無事なら、あとは全部おまけみたいなもんや。何が出てもラッキーってな。
かな子がストンと力を抜くと、サイコは満足そうに眉の作業に戻った。
じゃあ、娘さんが、もし、
かな子は消え入りそうな声で続ける。結婚したけど、長く子供ができなくて、ある日、旦那さんからいきなり、別の女性との間に子供ができたから、別れてほしいって言われたら？
なんやそれ、縁起悪いこと言わんといて。
ごめん、家庭の話。
まあ、ええわ。
サイコはリップペンシルで丁寧にかな子の唇をなぞりながら言った。
そうやな。まあ、ほんなら、帰っといでって言ったるかな。またお母さんと一緒に暮らそってな。一番悩んで、頑張って、大変やったのは、娘やろ。せやからもうええねん。疲れたら、帰ってくればええわ。なんも恥ずかしいことあらへん。
チークブラシが頬で跳ね、
一丁上がりというサイコの声がする。
かな子が涙を抑えて目を開くと、口角を上げて微笑むサイコの顔がすぐ近くにあった。
ただ、うちはその旦那の横面を一発はたきに行くけどな。
その言葉を聞き、かな子の胸の奥で感情が馳せた。西へ向かう新幹線に飛び乗った本当の理由は、ずっと疎遠だった母の見舞いに行きたかったからではない。東京のマンションで一人帰らない人を待つ生活から逃げたかったのだ。まだ見ぬ子供にこだわる人生から逃げたかったのだ。苦い過去に思いを馳せてばかりいたのは、辛い現在に目を向けるよりはマシだったからだ。けれど今、かな子は最古に教えられた。
自分にもまた未来があるということを。
海の見える駅からもう一度電車に乗った。今度はサイコも落ち着いて目的地まで乗り続けた。総合病院の自動ドアをくぐって、ここから別行動やねと サイコは背を向ける。カナコが立ち去りがたく見送っていると、サイコは足を止めて振り返った。
そうそう、さっきの未来の話やけど、
と少し離れた場所から唐突に切り出す。
まだ何か計画してるの？
うん、うちな、きっと再婚するわ。
え？なんで？
さっき電車の中で考えてん。今回が無事やったとしても、今後もしうちに何かあったら、やっぱり娘は一人になってしまうやん。それは嫌や。かわいそうやわって。せやからもう一度、なるべく早う、あの子に、賑やかな家族を作ってやるねん。
かな子はすぐに言葉が出てこない。7歳で出会った父の柔らかな笑顔が浮かぶ。かな子を愛してくれる家族を増やしたくて、母は再婚した。母が作った新しい家族は、かな子のための家族だった。
ほな、サイなら、またどこかで会えたらええな、斉藤さん。
そう言うと、サイコはパンプスの足音を響かせて、軽やかに去っていった。かな子は母の病室に入ると、ベッドに駆け寄った。さっきまで一緒だったサイコが、27年分の歳月を重ねて横たわっている。顔にはうっすらとシワが刻まれていた。かな子はそのシワをそっと指でなぞった。
お母さん、来たで。
東京に出てから今まで頑なに使わなかった関西弁がこぼれてくる。その丸い響きを聞き、かな子は自分の声が、サイコと、母と、よく似ていることに今さら気づいた。
お母さん、起きて。お願い、目覚ましてや。
不意に背中が温かくなる。振り向くと、父と妹がすぐ後ろに立っていた。
お帰り、お姉ちゃん、と妹が言った。お母さんが喜んどるわ、きっと。
と父が言った。かな子は二人の言葉にそれぞれうなずき、もう一度母を見る。点滴チューブにつながれた手をそっと握った。
お母さんの手、こんなに小さかったんやな。
母の小さな手のひらは硬かった。若い頃の細工の手にはなかった豆がある。その豆は、あれからずっと重い営業バッグを下げて懸命に働き、生きてきた母の歴史を語っていた。
お母さん、と、かな子は話しかける。キャンプ行くんやなかったの？沖縄の海にも連れてってや。映画やショッピングも一緒に行こう。コンサートかて、ボブ・ディランは、まだ現役で頑張ってるで。だからお母さん、早起きて聞きに行こう。うちは下戸やけど、ウーロン茶で酔っ払える特技があんねん。せやからお母さんのお酒にも付き合えるで。なあ、一緒に飲もう。何でも喋って、うちに喋りたかったこと全部教えてよ。お母さん。
白い砂浜で娘と過ごす未来ばかり語っていたサイコの横顔が蘇る。
なあ、お母さん、うち大きくなったやろ？お母さんに守ってもらわんでも、もう自分でちゃんと生きていける。せやけど、お母さんがおらへんかったら、やっぱり寂しいよ。ずっとずっと、寂しかってんもん。
シワの刻まれた母の顔に反応はない。それでもかな子は語りかける。
お母さんも寂しかった？
うちが背を向けて寂しかった？ごめんな。
でも、かな子は母の手を握りしめていった。
人生は長いんや。何が正解だったかなんて、ようわからん。だったら、間違いかて、長い目で見たら、正解になるかもしれへん。
なあ、お母さん。うちに、挽回のチャンスを、くれへんかな。
かすかに、かな子の手を押し返してくる力があった。
お母さん？
母が、かな子の手を握り返そうとしていた。父が身を乗り出し、反応しとる、と叫ぶ。ナースコールを押そうとした妹が、ふと振り返った。
この、匂い。
妹の目は、かな子に注がれる。
お姉ちゃん、お母さんと同じお化粧品使ってるやろ。きっとお母さん、その匂いに反応したんや。
ずっとやってきた仕事やもんなぁ、と、父がまぶたをこすった。
かな子に化粧をしてくれたのは、若い頃の細工だ。偶然と呼ぶにはあまりに不思議な奇跡に、かな子はただ感謝する。母は生きようとしている。かな子はそう信じた。
お母さん、戻ってきて。お母さんの未来はまだここにあるよ。
仕事から帰ってくる母を待った幼い日々のように、かな子は母が目を覚ましたらまず何から喋ろうか考えながら待っている。奇跡の続きを信じて待っている。名取沙和子作、臨時ダイヤをお聞きいただきました。音響効果、小槍優也。技術、安河内博人。演出、伊藤武彦。制作、蛭木義文。語りは、アナウンサーの北郷美穂子でした。
ラジオ文芸館、次回は来週5月18日月曜日のこの時間です。島津テル作、カフェへの帰り道から育子のお土産をお聞きいただきます。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、特選明日への言葉2026年1月。日本を動かす F1 から水素エネルギーへと題して、自動車メーカー元副社長の入間尻章一郎さんのお話をお届けしてまいります。それでは深夜便の歌をお届けすることにしましょう。先月4月と今月5月の深夜便の歌は杉山清隆さんの歌う見上げた春の空です。カズユーミ作詞、万蔵作曲です。では杉山清隆さんです。見上げた春の空。
鈍色の空に細い月
深夜便の歌、杉山清隆さんの歌で見上げた春の空でした。ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングを聴いていただきます。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念こだまし増えてく同士、違うらしい、嘘つかないでよ。欲しい言葉集めた。あっちはダサい、みんなが言ってた、あの人が言う、それだけでシェア。意見か事実か推測か、それとも感動混ざったまま、 煽る広告人気に乗ればゲットアテンション儲かりゃいい数字が命いいねが跳ねればみんなが踊る騙されてても気づけないでしょチープな誘い甘い物語誰かの作戦で感情が決まる怒りも涙も設計済みさ情報の嵐もう疲れたわ全部疑えば楽になるかなリアルも作れるこんな世界で迷うこと恐れなくていいよ一歩一歩確かめようシェアする前にちょっと待ってよ作られた波に飲まれる前に物語の外へ出よう君はずっと優しく面白いみんな本当は違うメガネ試しに交換してみない
NHK ラジオセンターのキャンペーンソングメディアリテラシーメディアリテラシーキャンペーンソングでした。タイトルはシェアする前にちょっと待てよでした。ここでお便りメッセージ募集のお知らせです。昨日の夜11時台と、日付が変わって0時台はお客様、吉田類の酒と人生のお客様で酒場シーンの吉田類さんでした。ルイさんの次のご登場は来月6月は14日から15日にかけてです。ルイさんへのメッセージ、質問、お酒、山、猫などについてのお話、それに俳句短歌などをお寄せください。また、心の荷下ろし深夜便、今月は24日から25日にかけてです。お客様は作家でエッセイストの阿川佐和子さんです。まさに心の荷を下ろしてみたい、楽になりたいことなどについてお寄せください。あるいは阿川さんへのお便りもお待ちしております。それぞれの宛先は、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便の係、そして、番組ホームページのメールフォームからもお寄せくださいますようお願いいたします。お便りメッセージ募集のお知らせでした。それではいつものように全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。一方、日本の南には梅雨前線が停滞する見込みです。沖縄は梅雨空となりますが、九州から北海道は引き続き広く晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。先島諸島では局地的に雨が激しく降るでしょう。土砂災害などに十分注意してください。九州、四国、中国地方、近畿、東海、北陸は晴れて風も弱く穏やかな陽気になるでしょう。昼頃から雲が出やすくなるところもありますが、天気の崩れはない見込みです。関東甲信は午前を中心に広い範囲で晴れるでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨になるところがありそうです。東北から北海道にかけては広く日差しが届くでしょう。海上を中心に南寄りの風がやや強く吹きそうです。気温です。最高気温は那覇、鹿児島、福岡、高知で25度、松山は24度、広島、松江は25度、大阪は26度、名古屋は25度で、各地とも昨日と比べて昨日と同じぐらいまで上がるでしょう。金沢は24度、新潟は25度で昨日より4度高い予想です。東京、仙台は24度まで上がるでしょう。秋田は22度の予想です。札幌も22度、釧路は15度で6月上旬から中旬並みでしょう。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。一方、日本の南には梅雨前線が停滞する見込みです。沖縄は梅雨空となりますが、九州から北海道は引き続き広く晴れるでしょう。ここまで全国の天気概況でした。あと30秒ほどで 午前2時になります。
2時の NHK ニュースです。イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐって